User Radio Star FM Hikone 78.2.
はい、おはようございます。新春ラジオの時間がやってまいりました、はい。本日もこの番組は FM コネの本社エースアクアシステムスタジオより、うん、私出たがりディレクターの小畑芳彦と、
はい、おはようございます。滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りいたします。
8月の28日です。お、はい
はい、今も大渋滞ですよ、すごい渋滞ですよ。今中央町の方まで、は
い、ね、いいんですけども、はい、先週はね、ちょっと不幸にも近くで火災が起きまして、まあ残念ながら、
はいはい、ありましたね、
お亡くなりになられました方がいらっしゃいましたけども、
そうですね、はい、
まあ、今でもね、その現場の前を通るとまだそのままの、うん、現場がそのままこう、うん、残されてますので、非常にこう火事の悲惨さといいますかね、なんていうんですか、まあ、ちょっとほんまにもう起こすもんでないというのは改めてね、うん、実感というか気を引き締める思いでございますが、いかがでしたですか、取材をしてて。
そうですね、まあ、もうちょっと1週間前ですもんね、
はい、
ね、まあ、まだ確かに私もあの前はよく通らせていただくのでね、ほんまにもうほら気をつけるしかないですね、火災にはね。
それでね、もう一つちょっと後で分かったんですが、ね、はい、ちょうどこの時間帯というのは通勤時間帯ですのでね、まあ、この現場ならそうは交通渋滞とかそんな影響ないかなと思っとったんですが、うん、どうも京町通りがなんか通行止めになったんかな、うん、
これでも多分あの後、ね、あれ多分もう、8時前にやっと分かったんですけど、多分この前から燃えてたでしょ、
はい、
多分あの前通らある通勤の人、通学の人はなんか声臭いなっていう、
あったかもしれませんね。
絶対あったでしょうね。
あ、そっちかいな、はい、あったでしょうね。
ね、いや、あったかなと思ってね。
あったでしょうね。ね、
うん、うん、ね、こういうのもちょっと気になったなという。う
ん、はい、
ね、はい、
まあ、できるだけタイムリーな、ね、情報をちょっとお伝えしたかったんですけども、火災が発生しますよっていうぐらいしかちょっとお伝えできなかったのがね、はい、ちょっとこの1週間なんとかできんかったかな、交通情報もしたいなと思ったんですけどもね、はいはい、情報がなかなか集まらへんっていうのもありましたし、
うん、
一昔前みたいにね、車の移動中でも携帯がカット触れたらいいんですけど、今は完全にもう現金ですんでね、
うん、
なかなか車乗ってる方にメール送ってくれっても絶対言えませんから、
はい、
それがね、ちょっと我々のタイムリーな情報を得ようとするところのちょっとネックになっているのかなという状態ですけども、
うん、
はい、
はい、
から1週間ですね、ちょっと1週間、この1週間長かったような気がします。
長かった、
はい、
この1週間、特に今週も彦根市政がいろいろ
1週間、今週でね、
もう大きいニュースがポンポンと来ましたですね、
はい、言いますか、はい、そっちの話、
まあ、いきますか、はい、まあ、まずは一番身近なやっぱ世界遺産、
はい、
ね、彦根城の世界遺産がね、残念ながら、まあ、国内推薦の内定なんていうね、内定が得られなかったということなんですけどね、
うん、
まあ、要するに、まあ、1年、伸びたと、ね、いうことでね、まあ、要するに今年度 あの日本国内での国内推薦はないということなんですけどね、うん、まあ、これが、まあ、今一番彦根城がね、一番最有力候補だったんですけど、まあ、それがなくなったということでね、はい、まあ、1年また伸びたということでね、はい、俺はいかがですか、自分は感想は。
なんかね、まあ、ほぼ取れるであろうというね、期待感もあったんですけど、まあ、結果的になんか次つながる指摘があったんかな、どうなんあれは。なんかこう、
これね、うん、一応、まあ、彦根市とか滋賀県が提出したのが、まあ、4度目、5度目と言われてるんですけど、まあ、文化庁にね。
はい、
でその度に、まあ、指摘課題を受けて、で、まあ、去年なんかはユネスコ、ね、うん、この、まあ、要するに世界遺産の審査機関ですね、うん、の諮問機関 この事前評価という制度を受けてですね、
うん、
まあ、ユネスコからも課題を提示されたと、
うん、
これに基づいて作った推薦書案なんで、これが、まあ、まだ突っぱねられたということなんでね、これまあ3度4度5度4度目5度目のね、この、まあ、突っ張れなんで、これだからいかがなもんかなというね、 もんなんですけどね、
まあ、あの一方ではねもうエンチャーっていう意見もありますしね、
そうそう、まあ、あのいたちごっこになっちゃってるんですね、
うん、あのほんまにこう、うん、職員さん市の職員さん大変ですよ、
うん、
もうほんまに ある程度ね答えが見えたらいいんやけど答えもないままでね、うん、なんかこう説明不足何が残る、うん、みたいな言い方、
うん、
ではちょっとなかなか難しいのかな、どこまで何をどう頑張ったら答えが出るのかなっていうね、
うん、
目標があるようでないのでこれは大変やと思うで、
うん、
作ったけどまた今回みたいにねこう足りないとかね、うん、言われてまうとほんまにもう大変やと思いますわ、
うん
うん、もうね彦根城っていうのはもう変わりはないしもうええんちゃうかなと僕はもう思いますよ、もうここまでやったんやった
らちょっとね、まあ、あの相当あのうがった見方かもしれんけど、うん、まあ、また後でまたこの政局の話になるかもしれ
ん
けど、
うん、
政局じゃなしにあのなんちゅうあの学術会同士、まあ、これねやっぱり専門家のこ の文化庁の文化審議会というのは専門家の集団なんで、だから彦根市とか滋賀県は一応あの学術専門的な意見持ってるでしょ、
うん、
でもな文化庁は文化庁でまた違う方がいいんでやってるでしょ、うん、こういうこの学術館同士のなんかこの、まあ、なんかあるんかな、あの圧力かこのあのやっかみの絡むなんかこのドロドロしたものがあるんかなというね要するにあいつの上げてきたやつはこの蹴落としたろうというねなんか
えらい発展した推測やない
やあのまあ、だからまあまあ多分後であの政局の話になると思うんですけどね、あの彦根市政のね、まあ、だからこういう学術ないないんでもほんのあるんじゃないかなという僕はもう
最終的に誰が判断するわけ、
やっぱこの文化審議会というか文化庁の文化審議会のこの世界文化遺産部会というのがあるんですよ、
うん、
そこの部会の委員のメンバーが、まあ、要するにまあもうあの学術的なメンバーですね、メンバーがこの最終的な国内推薦を判断するんで、
いやいやそれがねあの海外の要はイコモスの機関がノーって言ってくれるのは分かるけど、
うん、
もう日本の機関やから、
うん、
多少さじ加減じゃないけどねもうええやん、うん、出しとこうまい系っていうのはないんかなと思うけどな、
じゃあ要するにまあ、一応昨日もまああの雑談で話したんやけど、
はい、
まあ、要するにあの70点80点ぐらいやったらまあ出しとこうかっていうことなんですよ、要するにだから多分それ未満それ以下、うん、要するにまあ、もうまだまだもうあの50点ぐらい、50点にあの達するか達してないかぐらいの、ね、レベルの推薦書の案の内容で、まだまだだからその出せるような内容ではないと判断したんですよね、はい、まあ、だから、まあ、まだまだ課題は多いなという、うん、ですよ、
はい、
はい、ちなみにあの何が課題かいうのは何か見合った、
さーっと言ってください、簡単にさーっと言ってください、
まあ、なかなかねあのこの専門家の言葉なんでね解釈するのが僕らもあの市の職員さんなのも県の職員さんもなんか難しかったみたいなんですけど、まあ、要するにねその今まで作ったものは推薦書案ってやつですね、それはやっぱり彦根城をあの目立たせるあのよく見せるための基準で、作ったもので、まあ、僕はこの辺は当たり前は思うんですけどね、まあ、ただこの辺は客観性がないと、ね、要するに彦根城を有利にする比較、ね、そこだけに、の焦点を絞ってるからもう少しこの客観性を入れろというね、客観的な視点を入れろというのはね、その辺がまあ特にね言われている内容で、
その客観的なことを入れると言えば内部にいてるもんねは絶対分かれへんやろ、そういうところは。
そうそう、一応ねだから一応彦根市も滋賀県も一応あの学術のね専門家のアドバイスを受けてね、うん、やってるんですけど、じゃだから僕はさっき言ったようにそういう、
ね、
学術館同士の争いがあるんじゃないかな。
そんなもんあれやんか、外から来た人も彦根城 の世界遺産取るためにちょっと資料作ってねえ、ほら彦根城よく見せる作るわな、そら、
うん、
よその人でも、
うん、
その理論はもうどう考えても、うん、なんかな作文以上のもん何もでもないかなと思ったりも素人ながら思いますけどね、
うん
うん、
まだもう少しそのやっぱりこの辺は絶対にあのユネスコは指摘するしてくるから、
うん、
その辺をもう少し客観性を持たせた論述でね、しなければいけないというのが、まあ、この辺が、まあ、中心の指摘でしたね。
うん、
ね、
はい、
はい、
まあ、またあの 大変やな。
ん、
まああのね、くしくもね、あれいつだったか26日かな、
うん、
うちも半年前からあの世界遺産ラジオということでね、
お
始めさせていただいて、
よろしくお願いします。
その26日がちょうど最終日やったわけです
よ。ああ、
終わった瞬間というか終わった時に世界遺産国内推薦見送り、見送りってニュース入ったもんやからまあなんとこれは縁があったのかタイムリーな情報なのかちょっと不思議な心境でしたけどね。
だからもう一年やりますよ、
ね、だからもう一回やれということかなと思ってちょうどねその企画した時もちょうどその頃にはあの国内推薦がもらえるであろうという前提で半年間やろうということでね、
うん、
最終日は8月26日に決めとったんですけど、
うん、
それは当たりやったんやけど丸じゃなくて三角の答えが出てきたとはちょっと不思議な縁やなと、はい、その時思いました、
うん、
はい。
まあ、まあこれと、まあまあ今回、まあ、彦根市と滋賀県が出したのが7月の、まあ、20何日に出したんですけどね、はい、推薦書案をね、はい、でまあ、今回あの約1ヶ月でしょう、うん、1ヶ月の審議しかなかったということなのもあるので、
うん、
まあ、まあこれはいろいろその彦根市 の姿勢もまああの動きがあったので、まあ、そういうのもあったというのみたいなんですけどね。
まあ、でえら結びつけるな、はい、
で一応、まあ、でまあ、一応あのチャンスはあのこのいくらでもあるんで、一応彦根市と滋賀県は一応今年度中3月末までにねもう一度出して、でまあこの辺その文化庁文化審議会とねやり取りをしながら、このちょうど今ぐらい来年のね今ぐらいにそのちょうどもう80点以上のね取れるような推薦書案をもう一度提出するということですね、うん、
難しい話やわ、はい、
まあまあ、今度は多分これからも何回も続くと思うんでね、文化庁とね、
うん、答えがないことに対する、ね、研究というかなかなか難しいな、
うん、
ああちょっと考えただけでもゾッとするわ、
うん、ね、はい、ちょだからもうこのもあの学術館同士のあるのじゃない、
うん、
僕のこの推測はどう、
うん、まあまあまあ、まあ、そうしとこうまあ、記者同士もいろいろあるでしょうしね、はい、
あ記者同士もある
か、記者同士もね
あるかもしれない、
は
い、
あり
ますからね、ほら、まあ、もう人間同士絡むとねいろんなものありますからね、
はい、
ほらね、
はい、頑固として譲らん人もいるしね、
え、
はい、
あ、なかった、
何もないよ
、はい、ほらこの話題いきます、
はい、どの話題ですか、
もう一つそのまあ これはね、まあ一番この市民生活にも影響するようなあの広域ゴミ処理場、
はい、
ね、新しいゴミ処理場ですけどね、まあ、簡単に言いますと、まあ、あの前の市長、前の、まあ、今あ、まあ、か管理組合、まあ、原愛犬の管理組合の、ね、トップである、まあ、あの前市長、ね、はトンネルコンポスト方式という、ね、まあ、要するにあのゴミをあの燃料化しようという、ね、再燃料化しようという方式を、ね、採用する方針だったんですけどね。で、まあ、あの市長選を経てですね、今の、 あの 市長はね、田島市長はね、従来 の、 あの熱回収方式というね、まあ、あのゴミを燃やして、まあ、このあの熱だけをあのなんかあの再利用しようというね、そういうものを、まあ、しようとしてるんですけど、だのんで今ね、このトンネルコンポスト方式の実証実験というね、その、まあ、トンネル方法を進めるための実証実験のね、あの予算が、まあ、通過してたんで、これをその、田島さんが、そのあのカットする、ね、その、 あの予算をカットするための、ね、今回あの議会を開いたんですけど、まあ、あの結果はまず言いますと、結果で言うと、まあ、委員19人、まあ、これは原愛犬 の、ね、あの議員さんが集まってくるんですけど、その合計19人のうち、まあ、あの議長を除いてね、9対9の同点にね、賛否は、ね、なりまして、で最後あの議長採決というやつでね、あの議長が否決に回りましてですね、反対に回りまして、これで、この実証実験を省く補正予算案っていうのが否決、ね、反対されまして、まあ、通らなかったということで、まあ、一応今のところはトンネルコンポスト方式の方式で進んでいくということなんですけどね、はい、この辺はこのあの議会がそのままの路線 を、まあ、をあの支持したという結果ですけど、どうですか、いかがですか、JM、
その議会の最中に、まあ、賛成反対の議論といいますかあるんでね、私は議員の中で、賛成します反対しますってあるよね、
うんうん、
で秘訣ややこしいね、これ秘訣何だった、中止に対する予算案を
賛成か
賛成かやろ、だから、賛成
要は要するにトンネルコンパス方式のを支持する議員はトンネルは、
ね、
そうそう反対するんです。
だから そのメンバーその委員からはそのトンネルコンポスト、トンネルコンポスト推進派の議員さんから7人か8人かは意見があったわけね。
うん、まあまあ、まあ、もう少し詳しく言えば
賛成討論というかな。
じゃあ共産党はまた違う方式を支持しているんです。
まあまあそうでいい
や
か、
まあ、
そうでね、それでもそうでもいいと思いますよ。
19人中4人が共産党の委員なのでね、はい、あまあどうぞどうぞ、
はい、であともう一つその反対という人ね、
うん、
の答弁はなかったわけだよね確か。
あとね、まあ正式で言えば、まあ住人一般質問に、まあ、上がりまして、
一般質問ということかな、
そう一般質問
ね、 質問ね、はいはい、
上がりまして一、はい、人だけがこの賛成、うん、9人が反対の質問をしたということですけどね、う
ん、
はい、
だからそのあんまりその質問するというのはそれなりに思いを持ってなんとかどうなってこうなってっていう思いがあって、まあ、質疑という形になるんでしょうけど、ないということはあんまりその思いがないのじゃないかなと思ったりもして、そんなことは間違えてますか。
まあ、これね、まあ、前の市長時代にもよく言われてましたけど、
うん、
まあ、反対のための反対、
うん、
ね、反対のための反対の、まあ、質問でしたね。まあまあまあ、まあ、これを言ってしまうとね、うん、まあ、何も質問できなくなるんで、うん、まあ、別に、まあ、これはまあ一種の、まあ、まあまあまあまあ、ある程度まあ議員さんもね、議員さんもまあ結論ありきでね、
うん、
まあ、質問という、まあ、一種の形式的なものにね、うん、やってしまう。これはまあまあ、まあ、これはまあ、どの市政、県政、国政もほうかもしれませんけどね、はい、まあ、一応、まあ、こういうもんですわ。うん、はい、はい、まあ、まあ一般質問のね、
まあまあまあ、まあ、時間かけてね、時間かけ、前も言いましたけど、時間かけて予算を成立させて検証しましょうって、さあやろうかなって、それまたやめましょうって言うてるのはまた無駄な時間になってしまうような気がしますけど、
うんうん、
出してやってね、やってね、うん、予算も通ってんやから、うん、やってみてね、うん、あ、これはこうやねって言われて、それからこっちがいいよって、それは俺が言うてること正解やろっていうふうに持ってきゃいいのに、なんかそれまでに答えを出してしもてるから、ほんまにあんたのこと 100% 正しいのって思いたくなることはあるよね。
あ、なるほど。要するに何、一回実証実験を一回してみろよってことだね。
そうそう、そのためのもんやろ、実施するための実証
実験、その結果を踏まえてってことだな。
そうそうそうそう、うん、でも出ないとなんか意地張ってやりませんよって言うって思われても仕方ないかなと思うよな、うん、だからこんだけ反対するんであれば、ほら見ろよと、
うん、
ね、
まあまあ、ほやの、この手もあるな。
そりゃそうやろ、
まあまあ、まあまあ、まあまあ、たかだか予算400万ぐらいなんですよ、うん、実証実験ね、うん、まあ、ほら、女も行政規模からしたらね、全然ビビたるもんなんですけどね。
だから時間もここまで来たらもう一試合からね、
うん、
ね、
うん、
だからまたこれ、まだ一からどうするのってなってしまうから、うん、このままもう粛々と、まあ、実証検証するわけね、
うん、
でその時に出てきた数字が怖いのか、うん、出したくないのか、うん、出してみて、さあ俺の言うこと正しいやろって言ってる方が正々堂と言われてさかいに、うん、そうしたらみんながもうおっしゃ応援していこうってなるんやろうけど、うん、なんかこうする前から否決してしもって抜いてしまうっていうことをね、考え方をどうかな、僕はそれを前から言いたかったわけよ、それを、うん、この話が出た時から、
うんうん、まあ、それは一理だかもしれないな、
うん、同じ土俵に乗ってないんやから、はい、ね、その後にいろんな問題が出てくるでしょうね。あと、まあ、固形燃料ですか、うん、作った後のこのどのこうの意見もありますけど、それはその次考えたらええやんかと、
うん、
ね、いうことですわ、
はいはい
はい、なんか予算が出えへんからとか、なんかちょっとないわなと思いますけどね、
うんうん、
それに対してそのさっきの否決、うん、どっちや、賛成か否決か分からんけど、うん、残りの9人さんはそういうことを考えてたんかどうかというとこですわ。
あ、なんか言うてましたね、なんかあの9人読んでラジオ、
そう、そういう方の意見も聞きたい、一回、
うん、
どういう思いを持って燃やそうとしているのかというところですわ、
うん
うん、市長が言ってることを我々賛成するって言ってる人たちがいるんであれば、その方の意見も聞きたい、
え、聞きたいか、
聞きたい、いや、どういう思い持ってるのかなっていうのはね、
うん、
だから
全員聞かない、
全員でもいいよ、じゃあ呼びかけてキャーッとしただけでもいいから、
19人、
いや、少なからずも、もうやろうとする方は分かるけども、
その反対というか、
反対とする人がね、うん、どういう思いを持って反対しているのかということをね、うんうん、その少なからずとも現時点では、30億近くの差が出てあるわけでしょ、うん、これからまた財力高騰とか人件費高騰でまたそこで差が出るわけですわ、うん、おそらくそれと競争の権利も働かないと言われています。その中でそこでも高いものを選ぶというのはどんなこの ご時世でいいのかなと、その意見を聞きたい、うん、ものすごく不思議ね、聞きたいんや、不思議なんやな、
うんうん、まあ、オーナー、今聞きたいけどね、ヒコレの場合は、うん、何やったかな、6対4ぐらいやったかな、6対7対3がこの辺のあれなんで、まあ一回ぜひ
ちょっと自分も絡んでもんてやね、
ヒコレだけで聞かったらいい、
うん、じゃあそれはね、我々個人的に聞きたいこともあるけど、市民の人もやっぱり聞きたいと思うわ、そういう意見を、
うん、
うん、それの持論を持ってると思うで、うん、例えば共産党さんみたいにバイオマスがいいっていう意見もあるんやったらそれは反対するでしょうけど、はい、そうでもなくねと思うけどな、うん、どうでしょうか、
うん、あ 5対5か、5対5や、うん、あ、まあ、まあいいんじゃないですか、まあ、この5人だけでもいいが、要するにヒコレの委員に聞かれた、ただでももう決着出てちゃってるんでね、まあ、このやっぱりどうなんやろ、聞くのが出る前じゃないかな、
まあまあそうかもしれない、でもそんな分かれへんが、うん、蓋開けてみるまで選挙、この間の選挙じゃないけどね、投票まではね、
うんうん、
まあまあまあどっかのタイミングでね、うん、できるんであればしたいなと思いますね、
はい
はい、その方の意見はなんかすごい意見持ってるのかもしれないし、
うん
うん、キングと呼ばれてるぐらいからね、すごい出てくるんちゃうかなと思うけどね、はい、
キング、
はい、読めます、
はい、はい、まあ、でもいずれにしてもね、まあ、今の安野田島市長にとってはね、なかなか厳しい、結果がどんどん出てますね、
はいはい、ちょっとまたこれ生放送中やからちゃんと時間見ててよ、はい、途中で CM も入れなあかんしな、生放送時間見ててよ、ちょっと私ちょっと、
あと、はい、これと、まあ、来週から始まる9月議会にね、はい、副市長の人事案をもう一度提案されますんで、はい、青木さんをね、
はい
はい、これいかがですか。
なんか言わそうとしてるよ。自分はどう思うんやん。自分は。
いやいや、僕はもうまあまあもう。
どっちでもいいやろ。
まあ、
どっちでもいいやろ。
まあ、まあ、僕はだからやっぱ経済専門家の方がいいと思うけど。
そらそうや。これは全て。
まあ、ただまあやっぱりまあ青木さん、まあこれをまあ除いたとしてね。これをまあ第一候補として第二候補として言うなら、
うん、
まあまあほら青木さんってやっぱり県の教育長までね、
うん、
まあ、勤められた方なんで。
うん、
まあほんでまあ、県の職員でもある行政手腕をね、これは、まあ、財務総務、あと、まあ、の農業か、ね、この辺の分野では、まあ、かなり行政的な手腕を発揮されたんでね、まあ、県の教育長というものの略歴を見るとね、やはり、まあ、認めざるを得ないじゃないですか、はい、
いやそこだけいやいや、それだったらガビ宅でめん違うのと思う、食卓でもいいし、まあまあまあ、アドバイザーでめん違うの、
まあ、まあこれはこの外部のね、ものをそのほのほその経済をそっちに持っていくかっていう考え
ですか。いや一番大事なとこがお金がないんやったらお金を稼げんかなあかんやって、一番稼げる人やって、
じゃあこれも言
う
てる
やん、うん、そうだろ、ね、そこは一緒やん、やっと一緒やん、やっと一致したな。
じゃあ一緒やけどね、うん、まあ、一応第二候補とし
てあ第二候補はどっち、
だ第二候補として考えた場合はなら認めざるを得ない、
ね、あ第二ならね、
うん、
まあ、とりあえずね、市長が多忙で職務分担をしたいというのであれば、うん、副市長権限を今の総務部長にお渡しして、
うん、
で総務部長も仕事が増えるので今度は補佐を一人増やすとそんな感じでもう内部の人事で今はもうやっていかんとダメよと、うん、その代わりもしいないったら、ほんまに、東京の方に、ね、ふるさと企業版のふるさと納税なんとかしてもらえませんかって頼みに行ける、ね、人材がある、人材というかネットワークがある方をなんとか、副市長と言わずそういう人に、ね、選任してもらったらどうかなと思うけど、いかがでしょうかね、うん、要は経済の長けた人は要はね、
まあ、結局候補なの
よ、ね、そうよそう、
まあ、経済というかまあ、ね、第一候補、
ね、そう第一候補でないとまた同じこと出してまた同じことで通した今度どうにちょっと 5% カットしたというけど
あよしだ、
はい、いやそう、滋賀彦根新聞さんのニュースで見ましたけどね、まあ、5% カットしたって、前回それがネックになってるのって話だし、うんうん、まあ、今回そのほんまに 次回が楽しみです。ほんまにもう、ほんまに彦根市のことを考えてるかどうかって考えた時にね、はいはい、一番そこは心配かな、
はい
はい。
まあ、だからどうなるかですね。前回は、まあ、あの、まあ、あの22人で判断して10対10人ですから、ね、これがまあ1人2人で、まあ、前回は1人休んでますんで、うん、まあ、実際にまあ11対10人かな。そうすると、まあ、1人動けば変わりますんでね、
うん、
はい、この1人が、はい、まあ、どういうこのちょうどいわゆるあの中間派、まあ、って言われてるところがね、どう動くかね、はい、この辺ちょっとまた注目して見ていきましょう。
ちょっとごめん、ちょっと気になるさっき CM 行きたいと思いますんで、ちょっとだけ休憩させてください。
最近ボートレースの話ばっかししとるやん。ちょっと調べたんやけど、この10月にボートレース2でボートレースダービーが開催されるんやって。
つ？三重県の？いつも遊びに行ってるとこやん。
そうやで。ボートレースチケットショップ養老でもいつもと同じようにこのボートレースダービー楽しめるんやけど、歴史あるこのビッグレースの迫力を生で楽しみたいから、今年は妻で行くで。
いついつ？
10月21日から10月26日に開催。この日のどこかで行こうよ。せっかく妻で行くんやから、帰りに美味しいもの食べて帰ろうよ。
そやね、二人で行くのもいいけど、会社の同僚も誘おうよ。みんなでワイワイ楽しみたいね、お祭り気分で。
ちょっとちょっと、選手は真剣モード。なんせ優勝賞金が4200万円のダービーやからね。
まあええやん、選手応援も兼ねてボートレース妻で行こう。行きは運転してね。
はい、戻ってまいりました。時間見ててよ、29分50秒までね。
はいはいはい、
はい
はい、あ、もうあと2分しかない、ね、
はい
はい、2分3分、
はい、ということで、そこが一番注目かな、
うん、
はい、
はい、あとね、
はい、
あ、どっちだったっけ、ん、麹山自然の家かウィズかどっちか、あ、麹山自然の家やな、
はい、
のこの廃止条例案もね上がっていきますし、
ウィズも出てたんちゃうかな。
ウィズは多分
なんか同じような案が2つ
だったかな。どっちかが12月議会ですわ。でどっちか、ウィズは次かな。ウィズはね、あの説明会が30日に行われますんで、
はい
はいはい、ぜひ。
それは対話会か。
そう、いわゆるあの市長がね、もともとは月曜日だったんですけど、月曜日がこの広域ごみ処理場 の議会があったんでね、はい、急遽変更になって、30日に変更になりましたね、はい
はい、
あと俺とこの本町 の, あの俳優館、
はい、
俳優館もね、あの解体の方向になりますんで、
はい、解体してどうすんやろな。
だから、ね、もう解体してからあの譲り受ける感じで、どっかにね、民家にね、
うん、
はい、もう、もう解体するということなんでね、ちょっとこの辺もね、まあ、あのね、俳優館解体ウィズ閉館、お邪魔自然の家閉館というね、うん、もうなんか暗いニュースばっかりなんですけどね、
うん、はい、まあ、明るい話題何もないね。ほんまないわ。ああ暑いしね。
暑い、
暑いし、
暑さはどうしようね。暑さはどうし
よう。いや、はい、ほんまに
今残念ながら彦根はもう暗いニュースばっかりです。
何にもないな、
はい、
はい、ああ、
もうね、はい、
はい、放送も暗くなってきましたけど。
はい、はい、はい、まあ、こういうね、まあ、彦根市で動いてますんで、はい、だからみんな、やっぱり よしってやんな、よしってやりますね、ね、
何
やっぱさすがにあの世界遺産のニュースとかは、大々的にやってるから、
はい、
ね、はい、まあ、あんだけ大きくされるとね、
まあ、ちょっとそしたら、もうあと時間ですけども、はい、この後半が今夜7時20分から行われますので、もうちょっとお話ししたいなと思っています、
はい、
今週末は土曜日に東中学校と城東小学校で彦根市の防災訓練が行われます。
そうやな。
で31日はやっとお楽しみの、ね、明るい話題で花火大会が行われますので、
あ、お前やな、
7時20分だかな、
はい、
7時20分かな、彦根校周辺で行われますので、ぜひ、
うん、
とも お楽しみください、うん、大変混雑しますので、ね、交通渋滞も巻き込まれないようにできるだけ交通公共機関でお出かけください。そんなこんなでお送りしましたチュンチュンラジオ、 FM コネの本社 S アクアシステムスタジオより、私、出たがりディレクターの小畑芳彦と、
はい、 はい、あの滋賀彦根新聞山田でお送りしました。
今日もいい日でありますように。お仕事の方はせーのいってらっしゃい。
いってらっしゃい。